ちは、つづるラジオのなおこです。昨日は配信ができませんでした。すいません。ちょっとですね、まあ今妊娠してるんですけれども、何かとトラブル続きで、不調だったり回復したりっていうのを繰り返しております。まあもうちょっとしたらさらに安定してくるかなと思います。今日はですね、ワールドカップの話をしたいと思います。今まさにやっていますね。皆さんは見ているでしょうか。先日は初戦、オランダとの試合がありましたよね。朝5時から日本時間だとありましたけれども、夫はサッカーが大好きなので、まあもちろん早くから起きていて、私も4時40分に起こされ一緒に見ました。はい、まあ本当にいい試合でしたね。で、私はというと、まあサッカーは、まあ、正直ですね、まあ興味がないと言ったら言い過ぎなんですけれども、あんまりよくわからないですね。はい、ただやっぱりその夫がずっと、まあ、自分はサッカーをやってきたりとか、少年サッカーチームのコーチをしてたりとか、まあ、見るのが好きなんですよね。でその影響もあって、まあ、何度かサッカー観戦に行ったことはありますし、まあ、夫もよくそのサッカー関係の YouTube とか試合とか見たりしているので、なんとなくは目にするんですけれども、やっぱりですね、まあ、よくわからないんですよね、サッカー。まあもちろんあのゴールにね、ボールを蹴ってゴールに入ったら1点入るみたいなそういう、もう超基本ぐらいしかわからなくって、私は。まあでも夫はいろいろとなんかね、試合を見ながらごちゃごちゃ言ってるみたいな感じで、まあ、今回のワールドカップすごく盛り上がっていますし、まあせっかくだったらやっぱりちょっと知識を入れておきたいなっていうふうに思って、まあそんな感じでちょこちょこいろんな番組とかを見るようにしています。まあ、結構ね、見ていくと面白いなと思うんですけれども、まあ、そのサッカーの情報をこう集める中で、こう編集力ってすごい大事だなというふうに思ったので、まあ、どうつながるんだって感じなんですけれども、ちょっとその話をしたいなと思います。で、私がちょっとサッカーの、まあ、情報をいろいろ集める中で、夫がちょっと興味持ってるなっていうふうに思ったのか、まあ、その面白いよっていうサッカーの YouTube を見せてくれたんですよね。うん、で私それ見てみたんですけれども、まあ全然わからないんですよね、何を言っているのか。まあ、その YouTube っていうのが、そのサッカーの試合をなんか解説する人、そのサッカーの記者さんとか、そういったサッカーの解説をする人とかがいろいろ言ってるんですよね。まあでも私にはもうカタカナ専門用語だらけで、本当日本語に聞こえないような感じで、面白いとか面白くないとかまで達しないような感じで、全然わからないなっていう風にな印象でした。で、まあ、夫からしたら、まあ、わからないっていう感覚が新鮮だったみたいで、まあ、その専門用語が出てきた時に、私はこれって何とか、この部分がわからないとか言うと結構驚いていたんですよね。で、まあ、そんな中で NHK の番組、新プロジェクト X という番組がやってまして、それの初回として、まあ、今回ワールドカップ開幕前だったんですけれども、そこでワールドカップの特集が組まれていました。それを見たんですよね。で、その新プロジェクト X が本当に面白いですし、サッカーについて本当によく知らない私にもよく理解できるような、置いていかれない番組だったんですよね。で、他にも NHK スペシャルで第1回第2回とサッカーの特集をやっていました。で、この違いがすごいなと思っていて、まあ、YouTube って本当に 選んでね見に行くので、そんなサッカーの専門用語だらけの話をする番組を、まあ、私みたいなサッカー素人が見るはずもないので全然いいと思うんですよ。もうサッカーのことを知っている前提で作られている番組として全然ありだなと思いますし、夫からしたらそういった NHK の番組っていうのはちょっと物足りないって言ってたんですよね。もっとコアな話をしていく方が面白いみたいで、まあ、完全にターゲットが違うんだなと思ったんですけれども、まあ、その私は全然そのサッカーについて知らなかったですし、選手とかも全然知らない選手の方がもちろん多いですし、まあ、有名な選手だと、まあ、名前は知ってるかなぐらいで、そんなに これまでのこうサッカー史とかも、まあ、全然知らないわけですよね。でもそうなんでこの NHK の番組って最初から最後まで面白く見れるのかなっていうふうに思った時に、専門用語を極力使わずに、番組が進んでいるんですよね。でもちろん専門用語必要な時はその使うんですけれども、それが一体どういう意味なのかっていうのをちゃんと解説してくれるし、まあ、いろんなその、まあ、森保監督であったりとかいろんな選手の話っていうのも出てくるんですけれども、なんかその話も初心者でも分かるような話をちゃんと切り取ってる、まあ、そういう質問を投げてるのかもしれないんですけれども、専門的な話というよりかは、まあ、どう考えたのかどう感じたのかとかそういったことを話しているような感じだったんですよね。まあ、他にもいろいろ感じたことはあるんですけれども、本当によくできてるなっていうふうに思います。まあ、NHK に限らずそのテレビ番組っていろんな人が見るので割とそういうふうに編集されてるなと思うんですけれども、まあ、特にやっぱり NHK って、まあ、そういうプロジェクト X とか NHK スペシャルとかなんかそのクオリティが高いなっていうふうに改めて感じました。まあ、私はあんまりその芸能人とかがいろいろコメントしたりみたいな番組ってあんまり見ないので、まあ、NHK のようにこう端的にちゃんとこう整理してくれて進んでいく番組の方がすごく見やすいなっていうのもあるんですけれども、まあ、その違いを、まあ、感じて夫とも、まあ、そのいろいろこういった話をしながら、あこの用語をこういうふうに説明するのかっていうふうに夫も結構なんていうかその NHK の編集力っていうのは驚いていましたね。やっぱりいろいろすでに知識がある人からしたらそのない人の感覚って多分わからないと思うんですけれども、私が最後までサッカーのこう番組を見ているっていうことにすごく驚いていましたね。はい、でも知るほど面白いし、ワールドカップ楽しみだなと、せっかくなのでちゃんと見れるところは日本が試合するところは見たいなというふうに思ってます。次はチュニジア戦ですね。はい、結構日本時間だと見やすい時間に、やる感じだったと思います。はい、午後1時からでしたね、日曜のね。はい、でその思ったんですけど、やっぱりこの編集力っていうと、やっぱ私はライターの仕事をしてるんですが、執筆する時も同じだなっていうふうに思ったんですよね。文章を読む時、まあ誰もが読み手になる時ってあると思うんですけれども、なんかこう読んでてんと思った時、なんか読み返す感じとかってたまにありませんかね。なんか文章が一発で理解できない時とか、なんかそういうのってあんまり良くないんですよね。スラスラと読めてしまう文章であったりとか、その分からない言葉をなるべく使わない、もちろんそのターゲットによるんですけれども、専門誌とかそういう専門知識がある人が読む前提の文章だったら全然いいと思いますし、まあ、論文とかそういうものだと全然違うと思うんですけれども、ウェブの記事とか本とかだとやっぱり知識があまりない前提でも分かりやすく理解して読めるっていうのはすごい大事だなっていうのは NHK の番組を見ながら感じました。プロのライターさんの中ではこう説明が必要な言葉は使わないっていうふうに言ってる人もいるんですよね。専門用語って一見すると、まあ、使うとちょっとかっこいいというか賢そうな感じはあるかもしれないんですけども、実は そうじゃないんですよね。誰でも分かるような言葉で書いてるっていう方がすごく優れているんじゃないかなっていうように思います。なので自分がライターとして文章を書くときの、 にもすごくつながるなっていうふうに思いながら、今回のワールドカップに向けての情報を収集していました。いやでも本当に難しいですよ。これ聞いてくださってる方、サッカーの知識がどれくらいあるかわからないですけれども、私のようにちょっとあんまりよくわからない方、ぜひサッカーの YouTube とか見てみてください。本当に最初の1分ぐらいでちょっと無理だなってなると思います。はい、全然違いますよ本当に。そういうのがね、わかるとより面白いんだろうなっていうふうに思うんですけどね。はい、ちょっとずつサッカーは勉強したいと思います。まあ、とはいえね、私はサッカー観戦とか行くと結局なんかビール美味しいみたいな感じで雰囲気を味わって終わりって感じですけれども、はい、そんなところです。最後まで聞いていただきありがとうございます。もいもーい。